井形恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク。さてこのコーナーでは、皆様すっかりおなじみとなっております鳥取県米子市より、おいでいただきました日だまりクリニック福田幹久さんをスタジオにお招きしております。先生おはようございます。
おはようございます。
もう先生とお目にかかって在宅医療のことについていろいろ教えていただいているわけなんですが、はい、その在宅医療の専門家として、訪問診療往診を中心として地域医療に貢献されています。そして、今後増加が予想される在宅医療の発展のために講演そしてご本を書かれるなどとっても活躍されてますね。
そうですけど、
いつ休んでるのかなって私は本当に思うんですが、人口同系の影響で今後リスナーの皆様も在宅医療に無関心ではいられなくなると思います、先生これから、高齢者が本当に爆発的に増えていくんですけれども在宅医療の現場ってどうなっていると予想されますか。
今後ですね、今後どうなっていくかということですけども、今すでにも高齢化は進んでまして、で特に地方よりも都会の方ですね、がこれからどんどん高齢化が進むと、それが問題視されてまして、皆さんの意識としては大体6割ぐらいの方は、ずっと最後ね、自宅の方で過ごしたいと思われているんですけども、実際に現実に今自宅で最後まで迎える方は2割に満たないっていう状況なんです。その原因としてやっぱり核家族化とか、いろいろねやっぱり家で過ごせない状況がありますんで、それをでもなんとかせんといかんということで、国の方も最近それに本腰を入れてきまして、で特に地域包括ケアシステムっていうのを作ろうということで、それを地方でそれぞれやってもらうというふうに、そういう働きかけがあります、ですから今後、ますますその在宅での過ごし方っていうのが、これからの課題になってくると思いますので、それを含めて、在宅医療の方もそのいろんな現場でねマッチするようにしていかなきゃいけないなと思っている状況です。
そうした時にやっぱり福田先生みたいな方ってすごく重要だなって私思うんですが。
そうですね、特に地方によってねそういうドクターがいたりいなかったり、介護的な面でも、サービスがね充実してたりしてなかったり、いろんなところありますから、それを国が危惧してまして、全ての、地域でそういうのは充実してできるようにと、いうことで、今国は考えているけど、なかなかまだこれからっていう状況だと思うんですけど
先生みたいな在宅医療を支援されるドクターって少ないんですか。まだまだ
いやそんなこともなくて最近どんどん増えてはきています。これも国の支援があって、在宅医療はねできるようにということで、国の方も支援してきてますので、それに対して興味を持ってどんどんこれからも増えていくとは思うんですけども。
そうですか、私たちもその辺は情報を本当に調べていかなきゃと思うんですが、終末期を6割の方が自宅で迎えたいって先生おっしゃいましたけど、日本人の死因のトップががんなんですが、がん終末期医療ご自宅でっていうことについて見解を教えてください。
これはもうがんになっちゃったら、まずは治療するんですけども、なかなかもう治療ができなくなって、そういう終末期その緩和ケアという言葉を聞くと、ほとんどの方はもう見捨てられたというかね、そういう気持ちに今までなってたんですけども、これからの考え方としては、がんになっても治療できる段階からその緩和ケアを一緒に進めていくと、でそれをだんだんスライドしながら、最後緩和ケアの方に移行するというふうな流れができつつあります、で最後は皆さん亡くなられるんですけども、今2人に1人がもうがんで亡くなられるという状況になってきつつあるんです。
2人に1人になったんですか。
となるともう特別ながんというのは、特別な最後 その亡くなり方じゃなくてもう本当に一般的になってきてますので、だから普通にいろんな亡くなり方の中の一つというふうに考えてこれからはね、いかないといけないと思いますので、その中でどういう形で最後を、過ごすかっていうのを考えていくのがこれからの課題と考えてます。
がんの末期っていうとどうしてもこう痛みの問題とかありますよね、自宅でその末期を迎えられると先生はお思いでいらっしゃいますか。
だからうちの方でも、依頼があった方はもうほとんど、8割ぐらいは最後まで自宅の方で過ごされます、やはり若い方でやっぱりねなかなか厳しい方もありますけども、どなたか介護される方がおられて、で本人さんも最後まで家で過ごしたいっていう場合でしたら、痛みを取ってあげるというのが一番問題になりますけども、 まあ、それプラス、まあ、いろんなサービスを利用しながらですね、
はい、
まあ、最後までっていうのは、まあ、うちも目指してますし、
はい、
まあ、8割ぐらいは、まあ、そういう形で最後まで過ごされています。
あ、なるほど、はい、そして在宅医療といえばもう一つ地域連携について日だまりクリニックさんの取り組みっていうのを知りたいんですが、はい、
これやはりあの、まあ、医療だけではなかなか難しいので、
はい、
あの、まあ、あの当院ではもう当初から例えばまあ入院患者が、まあ、家に帰れる場合はもうその帰れる前から単位前カンファレンスっていう形をさせてもらってですね、
はい、
で病院側と地域側と家族と、まあ、いろんなそれを支えるグループは一つの中で、まあ、あの退院前にカンファレンスをしてですね、はい、まあ、その中で、まあ、どういうふうな、まあ、その地域での取り組みができるだろうかということを考えながら、
うん、
まあ、その中にあのケアマネージャーって方もらえますから、
あ、
まあ、帰ってから、まあ、どういうサービスを利用するかっていうのを、うん、まあ、考えていますですから、まあ、それぞれあの患者さん一人一人が皆さん条件が違いますので、まあ、その中で、まあ、あのそれに合ったサービスを、まあ、使っていこうかということで、まあ、そういう取り組みをしているわけです。
なるほど、はい、この私たちの周りにね、いろんなこうサービスが増えてきてるんだけど、こうどれをチョイスしていいかわからないっていうのが今の問題点。
そうですね、はい、それやっぱりまあ皆さんが一堂に会して、まあ、どういうサービスを使ったらいいかっていうのを、まあ、患者家族さんを中心に相談しながら考えていくっていう形ですね、はい、
その中にもちろんドクターである先生も、
はい、もちろん、はい、
福田先生もいらっしゃって、
はい、加わらせてもらって、まあ、はい、いろんなことを、まあ、あの相談しながらいくっていう形ですね。
あのすごく心強いなと思うんですけれども、若者がよく自分の住みたい町田舎にこう移住するように、うん、例えばこの施設ですとかお医者様がいるからそこに戻ってくるっていう現象ってあるんでしょうか。最後はこのお医者さんで見てもらいたいとか。
あ、それはやっぱり、まあ、あると思うんですよね、まあ、あのやっぱり一番住み慣れた、
はい、
まあ、家であれ施設であっても、はい、まあ、自宅と同じような環境で過ごせるところもありますしね、
はい、
まあ、そういうところに、まあ、いろんなサービスが使えることもありますので、
はい、
まあ、そういうところで、まあ、最後ね次の住みかとして、まあ、考えるってことも一つの方法かなと思ってますけど。
私もね、なんかあの自分の町に福田先生みたいな方がいらっしゃったら心強いなと思ってお話を伺っておりました。今日は本当にどうも貴重なお話、はい、ありがとうございました、はい。